7、6月のトピックス。6月4日から10日、危険物安全週間。令和5年度危険物安全週間推進兵庫。医師つなぐ、連携プレーで事故を防ぐ。危険物とは、消防法に定められているもので、一般的に、火災発生拡大の危険が大きい、消火が困難であるなどの危険性があり、身近なものでは、ガソリン、灯油、油性塗料、消毒用アルコールなどがあります。取扱い上の注意点は、消毒用アルコールなどを火の近くに置かない、使わない。灯油、ポリタンクは涼しいところで保管。マニキュア、除光液、アロマオイルなど、引火性のある化粧品の近くで火を使わない。セルフスタンドでは、エンジン停止、静電気除去シートにタッチしてから給油、継ぎ足し給油はしない。問い合わせ、泉州南広域消防本部予防課、電話 469-0886。 5、6月は赤十字運動月間、ご協力ください。日赤募金運動月間。赤十字の理念に基づき、国内災害救護、国際活動、医療事業、血液事業、社会福祉活動などの幅広い人道的活動を展開しています。財源は皆さんの寄付金、募金で支えられています。赤十字の理念や活動にご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、地域共生推進課。おめでとうございます。叙勲健康記念日知事表彰、準不動継承略、勲章褒章、4月29日付発令、旭日総工賞、中村哲夫、地方自治功労、瑞宝総工賞、森川徹、教育功労、矢地邦清、厚生保護功労、瑞宝炭鉱賞、南茂、警察功労、憲法記念日知事表彰、5月3日付発令、産業功労者、玉木三平、商工関係、川原茂美、森口一郎、ともに農林水産関係、公共関係功労者、向井秀夫、市町村関係、永瀬美穂、福祉関係、詐欺森忠、北庄司義弘、ともに教育関係、笹野成夫、中川君彦、ともに警察関係、問い合わせ、秘書課。関空ニュース、問い合わせ、関西国際空港案内、電話 455-2500。 空港運営を通じて、持続可能な社会の実現に貢献します。関西エアポートグループは、脱炭素、循環経済、環境共生を3つの軸とした新たな環境計画、環境ビジョン2050、環境目標2030をスタートしました。訂正、広報5月号5ページ掲載、スマートフォン購入助成金の記事に誤りがありましたので訂正します。泉佐野モバイル、正しくは泉佐野電力。問い合わせ、地域共生推進課。犬、猫の不妊去勢手術料金の一部を助成します。注意事項、手術を受ける前に申請が必要です。獣医医療法第3条に基づき、届け出をしている府内の診療施設での手術が対象です。申請手続きに犬、猫を同行させる必要はありません。助成数には限りがあります。申請問い合わせ、7月3日月曜以降の手術前に、所定の申請書に必要事項を記入し、直接健康推進課へ。夏に向けて蚊の発生対策をお願いします。幼虫対策。9月頃まで、雨水がたまる植木鉢の受け皿、バケツ、空き缶やペットボトルなどを放置しない。ボウフラの発生源をなくすため。成虫対策。豆に草刈りをするなど、蚊が潜む場所を減らす。蚊に刺されないために、 防虫網などによって蚊の家屋内への侵入を防ぐ。草むらなどに入るときは長袖長ズボンの着用、虫除けスプレーや蚊取り線香の併用も効果的です。府ホームページ「蚊媒体感染症に注意しましょう」をご参考ください。問い合わせ、環境衛生課、健康推進課。野山でのマダニにご注意。野山でマダニに噛まれると、重症熱性血小板減少症候群や日本紅斑熱などの病気になることがあります。マダニに噛まれないために、草むらなどに入るときは長袖長ズボンを着用し、肌の露出を少なくしましょう。靴や服の上から虫除けスプレーをかけることも効果があります。マダニに噛まれたら、マダニは皮膚に口を突っ込んで吸血するので、無理に引き抜くと先がちぎれて体内に残ります。吸血中のマダニに気づいたときは早めに医療機関で処置してもらってください。マダニに刺された後、数週間は体調の変化がないか注意し、発熱などの症状があった場合は医療機関を受診してください。問い合わせ、健康推進課、環境衛生課。野外焼却、野焼きは禁止です。例外的に認められる場合、震災風水害、その他の災害の予防、応急対策、または復旧のために必要。風俗習慣上、または宗教上の行事を行うために必要。農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないもの。焚き火など日常生活を営む上で通常行われる草木などの焼却で、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微。問い合わせ、環境衛生課。
生ごみ処理機の購入助成対象、次のすべてに該当すること。助成対象の機器である。購入後1年以内である。本市に住所を有し、かつ現に居住している。世帯員全員が市税を滞納している。以前に助成を受けたことがある場合は、前回から原則5年以上経過している。助成額、購入金額の2分の1、上限は3万円。申請問い合わせ、所定の用紙に必要事項を記入し、購入金額がわかる領収書などの必要書類を添えて環境衛生課へ。令和5年度家庭用燃料電池高ジェネレーションシステムエネファーム設置補助。新たに設置使用する人に予算の範囲内で設置費用の一部を補助します。対象システム、未使用品で住宅性能評価表示協会が指定したもの。対象者、対象システム設置場所に住民登録し、次のすべての要件を満たす市内在住者。自ら居住する住宅に対象システムを設置するか、対象システム付き住宅を購入した。令和3年3月1日以降に対象システムを設置し、引き渡しを受けた、または平成26年3月1日以降に対象システムを設置し、国から補助金の交付を受けた。世帯員全員が市税を滞納していない。市補助金の交付を本人または同一世帯の人が受けていない。補助金額5万円。補助予定件数100件。申し込み問い合わせ、6月15日木曜から来年3月15日金曜に所定の申請書に必要事項を記入し、直接環境衛生課へ。添付書類など詳しくは問い合わせてください。長期保存冷蔵庫購入助成金。設置する事業者に対して1台あたり10万円の購入助成金を交付します。対象、次のすべてに該当すること。助成対象の機器である。購入後1年以内である。本市に住所を有し、かつ現に営業している。事業所が市税を滞納している。以前に助成を受けたことがある場合は、前回から原則5年以上経過している。申請問い合わせ、所定の用紙に必要事項を記入し、 購入金額がわかる領収書などの必要書類を添えて環境衛生課へ。糞の放置は条例違反です。ポイ捨てと同じく泉佐野市環境美化推進条例で禁止されており、違反者には過料が課されることがあります。必ず自宅まで持ち帰るようにしましょう。少量であれば可燃ごみとして処理できます。週2回の可燃ごみの日に必ずご自宅の生ごみと一緒に市指定袋に入れて出してください。問い合わせ環境衛生課。鶏肉は生で食べたらアカンピロバクター。昨年、府内ではカンピロバクターによる食中毒の発生件数が最も多くなりました。流通している生の鶏肉の約 60% 以上がこの菌で汚染されているとの報告もあります。肉の中心までしっかり加熱しなければなりません。問い合わせ、泉佐野保健所衛生課、電話 464-9688。食中毒は家庭でも発生します。食中毒というと飲食店での食事が原因と思われがちですが、毎日食べている家庭の食事でも発生しています。家庭での発生では症状が軽いと風邪や寝冷えなどと思われがちで、食中毒と気づかない例もあります。食中毒予防の3原則は、食中毒菌をつけない、増やさない、やっつけるです。つけない基本は手洗いと食材の仕分け。増やさない基本は常温で長時間放置しない。やっつける基本は加熱。問い合わせ健康推進課。普通救命講習会。救命に必要な応急手当、心肺蘇生法、AED の使用法、異物除去法、止血法を学ぶ講習会です。合計3時間のカリキュラムを履修した人には修了書を交付。7月2日日曜、9時半から午後0時半。泉州南広域消防本部5階研修室で。対象、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、三崎町に在住、在勤、または在学している人20人。申し込み問い合わせ、6月1日木曜以降、9時から午後5時半に電話ファックスで、泉佐野消防署、電話 469-0119、ファックス 460-2119 へ無料。リユース活動の促進に向けた協定を締結。市とジモティは、泉佐野市と株式会社ジモティのリユース活動の促進に向けた連携と協力に関する協定を締結しています。不要品を必要な人へ売ったり譲ったりすることで、ゴミを減らすことができます。使わなくなったものができた時や、リユース品をお探しの際には、ジモティの利用をお考えください。問い合わせ環境衛生課。新型コロナウイルスなどの感染症対策としての家庭でのマスクなどの捨て方。感染した人やその疑いのある人などが家庭にいる場合、鼻水などが付着したマスクやティッシュなどのゴミを捨てる際は、ゴミに直接触れない、ゴミ袋はしっかり縛って封をする、そしてゴミを捨てた後は手を洗う、ことを心がけましょう。問い合わせ環境衛生課。特任校の見学会に参加しませんか？問い合わせ学校教育課。特色ある教育活動を展開している小学校第3佐野台大木を特任校として市内全域から児童の登校が可能となっています。学校見学会などを開催しますのでご参加ください。学校見学説明会は10月21日土曜に開催予定です。佐野台小学校、体力向上の取り組みとして週3回のアップタイムを設けています。縄跳びやリズムジャンプ、サーキットトレーニングを行い、楽しみながら体力づくりを行っています。6月17日土曜、9時半から10時半、内容、学校紹介、校舎見学、授業参観、アップタイムの見学。対象、本校に入学を検討している市内の就学予定の子どもと保護者。申し込み問い合わせ、12日月曜までに電話で佐野台小学校 電話 464-0935 へ。大木小学校。日本遺産にも指定されている豊かな自然に囲まれた山あいに佇む木造校舎の小学校です。6月24日土曜10時から11時。内容、学校紹介、校舎見学、授業参観。対象、本校に入学を検討している市内の就学予定の子どもと保護者。申し込み問い合わせ、19日月曜までに電話で大木小学校、電話 459-7344 へ。第三小学校、ICT を活用した学習、縦割り班活動、緑豊かな学校、地域との交流を特色として挙げています。授業や様々な教育活動に Chromebook を活用し、さらに情報活用能力の育成に取り組んでいます。6月17日土曜9時40分から10時25分。内容、縦割り班活動。問い合わせ、第三小学校。電話 462-0560。申し込み不要、無料。小中学校使用教科書展示会。展示期間、6月3日土曜から7月2日日曜、9時半から午後7時、泉佐野市教科書センター、レイクアルスタープラザ川崎中央図書館内で、問い合わせ学校教育課。社会を明るくする運動、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力、毎年7月を協調月間として行われる社会を明るくする運動、社名運動は、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。この月間には、泉佐野市熊取町田尻町の関係団体で組織する泉佐野保護区推進委員会を中心に様々な取り組みが行われます。第73回泉佐野保護区社名大会。7月8日土曜午後1時から、エブの泉の森小ホールで。内容第1部。市立第三中学校吹奏楽部による演奏。第2部、式典。社名優秀作文発表表彰。定員450人。問い合わせ、地域共生推進課。申し込み不要、無料。令和5年度町会連合会役員町会自治会長が決まりました。問い合わせ自治振興課。継承略各区の幹事長会長。連合会長前田益司。連合副会長平田仁志、菊豊。第1区森下博恵。第2区中庄屋勤。第3区市場屋義則。中央区北村勝。日進区河野和彦。北中区吉川喜一郎。長坂区中西常康。佐野大区福永光子。日根野区鶴早む。長滝区山田健吾。上野郷区古谷俊秀。南中区福井博士。末広区田代久雄。大津地区、田中光。泉佐野市町会連合会は、各町会自治会の代表による組織で、現在83の町会自治会が加盟し、情報交換しながら活動しています。また、市の諮問機関などに委員を派遣し、市民の声を届けています。町会自治会は、住民が地縁に基づき運営する自治組織で、地域におけるコミュニティの中心的な役割を担う組織です。情報の伝達や親睦行事だけではなく、自主防災活動や防犯灯設置、交通安全、福祉活動、環境美化活動と多様な広がりを持ち、行政と協力しながら様々な公益的な活動を続けています。